のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
前回文具の話をまたしていて、
はい、
何でしたっけ、カクリエの話した時に、うん、いやいやこの前メールを送ってくれた人が、プレスマンっていうプラチナ万年筆のやつを言ってたねっていうので、うん、ちゃんとしたメールを取り上げてなかったんで、うん、メールを送っていただいてるんで、はい、お答えしたいなと思います。
はい、
ありがとうございましたっていうタイトルで、ステッカーすぐ送りまして、
あ、住所に
教えていただいたんで、
あ、そうか、はいはいはい、はい、
それ以外には使いませんと。
もちろんもうシュレッダーにかけてね、はい、
何をシュレッダーに、ステッカーを
いやいや、その住所を書いた紙を
ないから、
うん、
デジタルデータでね、はい、ございますんで、今回の放送で、拙い小生のメールを取り上げてくださりありがとうございました。そして、のぎつステッカーありがとうございました。ラジオでステッカーについて話題が上がっていたので、どのようなステッカーなのか想像を巡らせておりましたが、とてもスタイリッシュなステッカーで、これなら会社の PC に貼れると思います。さて、僭越ながら、番組の感想を申し上げますと、この前のね、文具
だ。
ビクーニャがどうこう、
ビクーニャがすみません、申し訳ない、ビクーニャ、ビクーニャ、ビクーニャって言い続けて、わあ、ビクーニャって何かなと思って、グルーかけたら動物出てきたよみたいな、
癒されますよ、
うん、本当にね、うん、
やはり生き馬の目を抜くビジネス界でご活躍のお二人の文具に対するこだわり、面白く拝聴いたしました。
ありがとうございます。
いや別にビジネス界なんて何もしてないですけど、トヨコ名人の文具は手の延長というお言葉、言い得てみようかと存じます、うん、私が実際をしているのはトンボのモノ100と、うん、この前言っていたプラチナのプレスマン、はい、まあ、速記用のやつですかね。
速記用というか、まあまあ新聞記者とかね、うん、そういう人たちがもともと使ってたやつですよね、うん、はい、
値段よりも自分の手として実用的に使えるものこそが、うん、こだわりなのだと思いました、うん、また坂本さんのおっしゃっていた若い頃はかっこよく見せるための小物の件、私も似た思いでございます。手前味噌で申し訳ございませんが、一時期モレスキンの手帳を使用しておりましたが、
明治も使ってたよね。
使ってないですよ、僕も野鳥しか使ってないですよ。
あ、そうなんですか、うん、測量手帳ばっかりですか。
そう、はい、モレスキンの手帳を使用しておりましたが、日本のサイズなどの表記が見にくく、結局は国産の高橋の手帳に落ち着いた次第でございますなるほど。まあ、ノーリスがノリティとかっていう名前で、ノリティかな？
ノーリスがいいよね、あれ、やっぱりね。
岡田くんが、モデルになって、うん、結構ノリティってしたらいいイメージになりましたけどね、うん、ノーリス手帳も。文具に関しては国産品質において、日本製文具は世界一であるかと思います。文具について国粋主義者であっても良いかもしれません。さて、そろそろマッピストでさせていただきますが、これからも面白い番組、どうぞお聞かせください。それでは、ありがとうございます。
末筆とか、
うん、小生
とか末筆とか、
うん、なかなか僕らビジネス文章でもそこまで書かない。
いや、俺使ったことないな、末筆とか最近
なんか詫び状ぐらいしかないですからね。
はい、もう、まあ、でもやっぱ日本製の文具っていいっすよね。
いいですね。
僕もやっぱすずり買って
筆か
筆で書こうかなってちょっと思いますもんね。
お品書きみたいなね、
うん、そう、あれでスススッと書ける人、しかも紙を手に持ってね、
あ
れ憧れますよね。
手に持って、うん、短冊に書く、
そう、しかも一、うん、回つけたら二度と筆はすずりの落としませんみたいな。
すぐ落とし、すぐ書い
て、すぐ落とすからね、
すぐ落としちゃう、
うん、さささっと一回で書ければかっこいいなと思いますね。まあ達筆ですよね、江戸時代の人たち。
本当にね、見るとね、
本当素晴らしい。
ね、それしかなかったからもう頑張るしかないんですよね。
まあまあもちろんそうなんですけど、
うん、
うん、今みたいにね、あんななんかそれこそなんか手に持った感じがとか、
うん、
太さがとか、
バカなのって感じですからね。僕らの言ってることなんでね、
うんうん、ジェットストリームが滑りすぎるんだとか、筆絶対無理だろうっていう
引っかかりまくりやんみたいな、
う
ん、
そういう感じなんですけど。
いやいやいや、昔の人偉大ですよ本当に、
うん、
まあでもやっぱり文具の話で、この前はトートバッグに関する話をしたような気もするんですけど、はい、
うん、
まあでもね、こんなメールをいただいてっていうのもなんなんですけど、
うん、
やたらアマゾンとか楽天とかでやっぱりトートバッグとか、うん、いろんなこう小物の贅沢をいろいろしようと思うことがやっぱ多いんですよね。
高いもん買えないからね。
買えないから。
うん、
で、アマゾンプライムってもうちょっとやばくて、
何でもすぐ届くやつね。
届くのとコンビニでも預けてもらえるのができたんで、プライムで。
はいはいはい。
もうなんか小さいもん結構よく買っちゃうんですよ。
消しゴムとか。
うん、消しゴムとか買わないけど、うん。そうそうそう。だからもうやっぱりちょっと気をつけないとダメだなと思うんですけど。うん、
この前なんか知り合いがね、うん、あれ買ってました。なんかトースターがすごく美味しく焼けるやつ。
おう。
なんとかっていうメーカー。
バルミューダーです。
バルミューダーか。
あの前、
水をちょっと入れて。
そうそう、うん、ツイッターでバルミューダーに返して、それをどうやって返すのが100点の答えかって。さすがライナイさん、僕のアンテナショップって答えなさいって、坂本さん言ってたやつです。
はいはい。
あれ。
あれです。
あ、買いました。
いや、僕じゃないですよね。知り合いがあって、で、トーストがすごく美味しく焼ける。もうこれでクロワッサン食べた日には、他のクロワッサン食べれないよって。
って言ってました。
うん。
食べさせてもらったんです。
食べさせてもらいました。
うん、どうでした？
美味しかったです。
あ、やっぱり美味しいんだ。
うん。うん、で、やっぱりようできてますよね。
うん、
で最初にこう水をちょっと入れるたら、下の受け皿に水が入るじゃないですか。うん、ほんで、それで水蒸気みたいなのが充満されて、
うん、
中はしっとり、もちふわみたいな感じで、外はカリンみたいなトーストを焼けるんだよ。
うん、
あれ、これもしかしたら、
たこ焼き？
いやいや、家のトーストに、下にちょっと水を、置いといたら同じもんできんじゃないのって。
やったんですか？
やってみたら、ベチョベチョの食パンが出来上がりました。やっぱ違うなと。
やっぱ空気の流れ方が違うのかな。
流れが違うのかな。
水蒸気が。
うん。やっぱね、高いもんは高いもんの理由がありますよ。
うん。
食パンしか焼けないけどね。
いやいや、クロワッサン焼いていい。
クロワッサンも焼けます。すごい。でもね、どうかな。10年使うつもりでいれば、高くないですね。3万ぐらいっていうのは。
まあ、ね、トースター自体が元から単価で安いもんですから。
そうそうそうそう。
2000、3000円で買えるわけですよ。
うん。
うん。
まあ、それを3万で買うとして、
うん。
1回あたり毎回食パンが美味しく食べれるんであれば、うん。10年使うと思えば、全然ありかなっていう。
うん。
俺らみたいにシャーペンを100本も200本買ってること思えば。
そうですよね。
うん。使いもせえへんシャーペンね。
うん。
うん。やったらもう全然ありかなと思いましたね。
うん。
やっぱ、ああ、定番商品っていうのは、まあ、それなりに理由があるんだなと。
まあでもそういうこだわりをね、
うん、
いや、そうアマゾンとかをどんどんどんどんポチポチポチポチやったりとか、
ポチポチポチやってるわけでしょ。
するとね、
うん、
でやっぱりこの何でしょう、クッキーが反応してレコメンドがいっぱい出てくるわけですよ。
お前こんなんも買うやろって。
ポンパレーとか、うん、楽天とかのやつが全部僕追っかけてくるんですよ、
うん、
でお前はこらこのカバン欲しいんやろとか。いっぱい出てきたりとかするたびに、ちょっと、うん、心がざらつくのが、
うん、
なんだかんだでやっぱりこう、デジタル関連の機器とか、
うん、
コンデンサーマイクを小さいね、スカイプ用に買ったりとか、するわけですよ。うん、2000円、3000円の小物の小飽きないの金だけど、
うん、
でもそういうガジェットって言われるものを、どんどんどんどん買っていくためにたびに、なんかやっぱ追っかけられるんですよね、いろんなところから。
もうそら狙いをつけられてるわけですからね。
そう、
うん、でエグゾゼミサイルが来るわけですよ。いつまで逃げても逃げても。
でマックス村井のアップバンクって会社あるじゃないですか。
はいはい。
いろんなところにモールとかにこう出店しているガジェットを売っているようなところ、うん、でああいうところのなんか商品コピーってちょっと子供っぽいんですよ、
うんうん、
ガジェットって基本的に子供っぽいっていう僕は思ってるんですよ。好きだけど
子供っぽいですね。
なんかこれでなんとかだ頑張れるぞみたいな、
うん、
言うたらなんかなんでしょうね、スパイグッズみたいな子供の
少年マガジンの後ろに載ってたような載
ってるような、それが
スパイカメラが、
スパイカメラとか、
うん、
あれですよ、昔はジャンプの裏側についてたハイピッチって、うん、あったでしょ。
あったね。
コカ・コーラの財布とか売ってたでしょ。
はいはい。
あれが、うん、もうちょっとそのデジタル機器系によったのが、うん、今のガジェットって言われるようなもんですよ、いわば。
そうですよ。
ってことは、
うん、
何も成長してないんだな、俺って。って、思うときがたまにあるわけですよ。
何も成長してないですね。
うん。
うん。
って思うたびに、うん、うわ、無駄遣いしてごめんって、思ってしまうんですよ。
無駄遣いより何よりね、
うん、
そのアマゾン、
うん、
来るわけじゃん、
うん、
そのガジェットのためにでかい段ボールね、
エコじゃないね、
ほんとエコじゃないよね、
うん、
あれ
なんとかならないのかな、
あれ、ほんで、あれのおかげで、
うん、
宅急便の人たちは大変困ってるわけでしょ。
いやでも アマゾンでプライムでコンビニに置くのは多分僕は全然
コンビニに置くのは全然
ウィンウィンだと思う。
全然いいんですけど、家にいないとか、で、もうパンクしてるわけじゃないですか。で、だけ段ボールで積み上がってるねんけど、中に入ってるのは全部ボールペンとかガジェットが。
そうでしょ。
うん。
なんかすごいね、両親が、で、しかもそれが日本の国にお金を負ってないわけじゃないですか、言ったら。
うん、
まあ、負ってんだけど、厳密に言うと。負
ってますけど。だから、僕もね、その、今欲しい本を前から探してて、ポチれば、来るのは分かってるんです。
うん、これがダメだと。
ただ、分かってたんですよ。もう今日買ったのが、あの、サイバラさんのダーリンは70歳と、
はいはい、高須さんのやつね。
それから、あの、美少年の雑誌を買ったんですけど、これももう、ツイッターで前からもずっと待ってて、欲しくて、ポチろポチろと思ったけど、いやちょっと待って、今度名人とラザオークに行くから
ラザオークで買おう、
ラザオークにあったらラザオークで買おう、
うん、
ね、そもそもラザオークいつもご利用してるからラザオークにお金落とさないと、
そう
っていうのもあって、うん、我慢してたんですよ、この2週間ぐらいずっと、
駐車図鑑もらってますからね、
うん、ご飯も食べましたし、本も買いましたし、もうダイソーも使ってますし、無印もお金使ってますよ、
うん、
であったんですよ今日、うん、2つともちゃんと、うん、よかった、あの段ボールがまたうちに来なくてよかったもうあの段ボールが恐怖で、
あのスマイルマークが、
いやだってあいつなかなかうまいこと出来上がってるもんやから、その綺麗にパタパタパタったとなんか平べったくなってくれないじゃん、
ならないですね、
それまたビニール袋で、なんか強烈なビニール袋で
プチッってこう、
そう
剥がさないのね、
あれプチッって言うた瞬間に、ね、多分あの目切るやろ
切らない、
そのビニールで、それぐらいなんかすごい勢いいいじゃん、全部
どんな ナイロンギターの弦やねんみたいな感じじゃないですか、そうそ
うそう、本当に、いやもうちょっと、ま、ビニールは大げさかもわからんけど、うん、なんかないの、
オリコンとか
その大きさの合わせ、ほぼ全部同じような段ボールでしょあれ、
うん、
まあ、それの方がコストかからないんだよって言われたらそうなんでしょうけど、
うん、
もうちょっとね、
いやだから本当にちょっと申し訳ないな、
いろんなもいろんなところに申し訳ないよ、
いやなんか子供っぽいよなっていう、まあ仕事とか自分のね仕事道具の一環とかで、
うん、
ちょっとこういう新しいもん持ったらテンション上がるじゃないですか、
ガキやな、
いやいやもう明日これ使おうとか、
新しいノート買ってワクワクしてる小学校2年生みたいな感じ、
変わらない、
変わらない、ね、
変わらない、
全然変わらない、
なんか大人ってそんなことで嬉しくならないもんだと思ってたんですけど、
めっちゃ嬉しいよ、
めっちゃ嬉しいよね、
新しい筆箱に新しいシャーペン入れたらすごい机の上に置いて仕事できたような気するもん、
するもんね、
うん、
なんか必要以上に普段よりも綺麗に机使ってみたいね、
そうそう、
人で人目を気にして、
うん、
なんか散々とこうなんか散らかってるんじゃなくて、
うん、
綺麗に右上の方にピタッとこう、うん、
手帳もまっすぐ伸
びてね、まっすぐ
なるよね、
うん、
うん、
大人ってこんなんじゃなかったはずなのに、
うん、
なんで俺は子供っぽいんだろうっていうのを、
年々子供っぽくなってます
ね、あのアップバンクのバナーで、
うん、
こうお前好きなこのカバンやろとか出てくるたびに、うん、いやいやもうやめてやめて、恥ずかしくやめて、
しかも、ね、しかも向こうが選んでくるカバンが大して欲しくないやつばっかりやねあれお前俺のこと分かってへんやんけっていう、どこに共通点があんのっていう、
いやもうね、
とうとうって言うだけや
でもちゃんと自分がやったやつはやっぱトレースしてくれてるじゃないですか。
まあもちろんね。
うん。
うん、でもなんか微妙な心のときめきを分かってくれてないじゃん。でしょ？
確かに。
うん。それやったらまたその下に、これを見た人はこんなものも買ってますっていうやつの方が、お前俺かっていう。
うん。お前俺ってやつですね。
そうそうそう。うん、がまだいいよね。
いやー、でも本当に、もうなんか申し訳ないのと、
うん、
なんかいろんなとこ本当申し訳ないと
思う。地球に申し訳ない。
で、もうごめんなさい、奥さんにも申し訳ないなと思う。
うん。
ごめん、こんなもん買って。だからやましいから、
ブドウ買って。
ファミリーマートで、引き取ってるんだよ、と。
やらしいもん買ってるわけじゃない、やましい。
やらしい、やらしいんじゃねえ。やましいもん買ってるんですよ。
うん。
で、小物だから、バレないの。あまり。
バレないですよね。もちろん、シャーペン一本増えたぐらいで、
うん、
気づく女の人いないんですよ。
そうそうそうそう。
ね。カラコン変えたからって気づく男がいない
のに。いないよ、に。
男のシャーペン変わったからって気づく女の人はいないんです。
いやー、なんか、アマゾンで良くないなって。
いや、アマゾンが良くないわけじゃない。落ちてるやつが悪いんですよ。
いやいやいやいや。本当に。
うん。
素晴らしいんですけど、
いやだから東京とかだったらさ、うん、要はプレミアムとかでその段ボールをバーッと持ってくるわけじゃん、
うん、
一瞬にして、
うん、
なんかリアカーに全部乗しといてさ、ガジェットを、
うん、ガジェット
でリアカーバーッ引いてきて、
行商が
どれでした、これ って、で、そのまま直接渡す。ありがとうございます。
それ、言いますよね。あの、キャリーっていう、キャリーバッグで、ビジネス書売ってるお姉ちゃんとかいますよ、東京で、最近。
それに近いのでいいじゃん。ゲリラ弁当みたいなんでいいじゃないの。もう
ゲリラガジェット売り。
ゲリラガジェット売り。うんうん、
このアンカーのスマホバッテリーでございみたいな。
そう、そういうのでいいと思うよ、もう。だからポチランでもそのゲリラガジェット売りを捕まえて、あ、結構おしゃれなフォルクスワーゲンバスタイプ3みたいなやつに、あの、今やったらよくね、そのカフェとかさ、
はいはい、
エスプレッソとか売ったりするこじゃれたやつをなんか無印の前に店出したりする女の子いるじゃん。
うん、
あれガジェットで。うん、
でも絶対、あの、バッテリーとか売れると思いますよ。バッテリー充電したてのやつ。
あ、あの、充電したてのバッテリー売れると思う。
売れると思いますよね。一定数売れますよね。
うん。だっていつもさ、線持ってくの忘れてさ、
うん、
で、それの先に電池が入ったやつを買って、その電池が入る充電器が山のように溜まっていくっていう、
そう。
現象があるじゃないですか。
うん、いやだから僕、この MacBook をパチンコに買って、すぐ何したかっていうと、
うんうん、
MacBook を6時間ぐらいバッテリー持つんですよ。
はいはい。
まあ、実際5時間ぐらいかもしれないけど、うん、もうここで考えたのが、
うん、
これを充電じゃなくて、外部バッテリーで動かそうっていうことをまた考えるわけですよ。
うんうん、
じゃあもうアンカーっていうね、
うん、
こう、スマホバッテリー界の U があるんですけど、
一番長く持つやつね。
長く持つ。えっちゃんやつちょうだい。アマゾンでいっちゃんやつちょうだいって言って、
アマゾンが出してきたのがこれだ。
2万1000アンペアみたいな。
もうこれであれでしょ、一般家庭の半年分ぐらいは持つ
わけ。そんな、どんな充電っちゃって話ですけど、
うん、
まあこれで MacBook 丸々1個充電できる。だから6時間は使えるぐらい。だからスマホにすると、何回も充電できるっていうような。
うん、あ、ほんなら今持ってるスマホ18台はいっぺんに。
できる勢いかもしれん。
できる。
18台無理かもしれんけど、
うん、
5、6台はいけるでしょうね、多分。
ほんなら、
これで自信があ
って。これ持ってて、
うん、
やだ、スマホのバッテリーがーって、こう、可愛い女の子が言ったら、
どうぞ、お嬢さんって、いけるわけですよ。
って、いけるわけですよね。うん、もうこれだけで、ちょっと。
キャス的抱いて
抱いてかどうかわからんけど、なる可能性ありますよね。
ないない。ないけど、なんかね、こういうのって、いざっていう時のためっていうのが、やっぱりすごい、子供からずっとあるんですよ。
で、まあこれ、
どんどん
これラジオの向こうでは多分見えないと思いますけど、うん、あの、ペットボトル1本分ぐらいでかいバッテリーですよ、これ。
いや、まあまあ、あのね、トライアの洋館ぐらいの大きさ。
だからでかいじゃん、だから。でかいじゃないですか。すげえでかいよ、これ。だって、スマホよりでかいんだもん。
スマホ2個分ぐらいあるかな。
スマホ2個分のバッテリーの、スマホのために、スマホ2個分のバッテリーを持ってるっていうのは、ある意味本末転倒ではあるん
だ。そうそうそう。ただこれは、あの、Mac の充電用。
まあまあまあ、
ただ、そこまで Mac を外部で使うことって今までなかった。けど、なんか、
ね、
なんか安心量。
うん。これのためにまたカバンが重くなって、うん、
でまた
このカバンがねっていう、
このカバンがねっていう、
うん、
だからなかなかね、心ときめくのんですよ、このやっぱり
これ、ね、
でっかいバッテリーは。
確かに俺もこれアマゾン見たんですよ、
うん、
見た時はときめいた、
ときめくでしょ
う、うん、ただ、
うん、
家から会社まで5分の俺にこれがいるのかと。
そう、僕だってノマドですもん。
あ、そう、ノマドワーカーです
か、ね、ノマドワーカーですからね。ルノワール様々ですよ。
うん。だって僕、ノマドワーカーじゃないもの。下手したら、家の無線LANが会社に届く勢いですもん。だから、まあ、いや、俺、いらんよな、やっぱり。
うん。やっぱさすがにこのでっかい2万アンペアのやつは、
うん、
2000アンペアか、2万アンペアかな、
うん、
は、会社には持っていったことないですね。
人殺せるな。
なんか、これをうまいこと使ったら爆破できるみたいな感じだと思います。
ただ、たまに俺、
うん、
長野から東京に遊びに行くとき、バスで行く、
うん。
あのバスの中で、
うん、
バッテリー欲しいって思うときはあるんですよ。
でも最近ついてるんでしょ？
USB。させるバスと、させないバスがあるんですけど、わ、うん、かんないんですよ。
ああ。
安いバス乗るとないんですよね、コンセントが。うん、で、そういうときに、機内モードをこう使いながら。
なるほど、やりくりして。
やりくりしながら新宿まで持ってくれみたいな感じ。
うん。
で、新宿着いたらまあどっかでね、充電できるとこ探してっていう感じですけど、まあそれぐらいですね。
いやだから本当に、ガジェットってみんな、どんどん買うと思うんです、男の子って、うんうん。
買いますね。
でもやっぱ恥ずかしいなって。男っていつまで経っても子供だなって、思ってしまう。
俺も本当にね、
うん、
いんのかっていうのはドライバー買ったりしますからね。
いらないでしょ。
いらないです。 でもすごい 手に馴染むような、やっぱドイツだよねっていうような感じで買うじゃん。
うん、それドイツ製じゃないのかもしれないけどね。
わかんないですけど、ま、やつとか、うん、なんかそういうちょっと機械工作的なもんをに行っちゃうときはよくありますよ。
その時はグッと我慢せんとダメなんですけど。
わかってるんですけどね。わかってるんですけど。
ガジェットを買うと、ガジェットをカバンに格納するためのまたガジェットを買うんですよ。
うん。
ケースとか。
え、どっかで仕事とつなげちゃうじゃないですか。
つなげる。いや、これ仕事で。
ドライバー仕事で使うし。
使うも使うし。
うん。で、やっぱ、これ仕事の投資だから。
ですよね。
うん。ってなると、買いやすくなるじゃん、自分が。
そう、ぐっとハードルが下がる。
そう。で、買って、いや仕事のために使っちゃった。仕事で使わないけど。
これ、確定申告でやってもいい
の？いや、本当にそういう勢いなんですけどね。
うん。
うんいや、なかなかね、まあ、僕らはほら、まだその、車趣味がないから。
まだましなんですかね。
うん。車趣味だったら、本当に車の中ガジェットだらけの人いるじゃないですか。
ああ。
なんかこう、青い光があちこちにこう、つき始めたりとか。
ボンドカーみたいな
る、ね、そう、なりますよね。そういうのがまだないだけ、まあ、ましかなとは思ってますけどね。
いやー、もう本当に。100均で済ませんねやったら100均で、まあ、その、ガジェットのためのガジェットって、わかります？言わんとしてること。
まあまあわかりますけど。
収納用の収納みたいな。
ただ僕最近ね、本当にあの、プラスチック製のものは買わないようにしてるんで。
はあ。
うん。
それはどういうことですか？
いや、なんか家にプラスチックのものを置くのがちょっと最近嫌なんです。
あ、なんかそのエコな感じなのか。
エコでもないんですけど、なんかその、
プラスチックの質が合わない。
100均でこうね、いろんなその、ケースなりなんなりいろいろプラスチックのものをいっぱい家に置いていくのがちょっとなんかこう、まあ、で、捨て、合わなかったら捨てるじゃん、簡単に。うん、それもちょっとな
押し入れに入れるもんだったらプラスチック製でもいいみたいな。
まあ、それもね。
うん、いや、わかりますよ。なんか部屋のトーンが、
うん、
そこだけ、すっごいチープになるから嫌なんでしょ、
う
ん、
そう。
うん、わかる。それもすごいわかる。
ね、漆喰の壁とフローリングなのに、うん、なんかこう。
なぜか原色系の。
のプラスチックとか、いや、別に、カインズのあのね、衣装ケースに文句があるわけじゃないんですよ。
言ってるよ。
緑色とか、すごいオシャレな感じじゃないですか、あれ。なんか、
でも違うねん、違うねん。もう、あの、歩行性の色じゃないねんって感じでしょ。
そう、だからどっちかというと、もう、下手したら、キリダンスの方がいいかなっていう感じが。しますね。
うん、その辺も、素材もこだわり出したきりないですからね。
ってなると、今度ね、ガジェットも置きたくなくなってくるんですよ。
あ、それいいですね。
充電器とかそういうもの。
あ、ミニマリストだ。
うん。もう最近あの、右側にあるビデオデッキとか、ブルーレイとかがものすごく気になり始めて。
あ、樹脂っぽいものがもうダメな体になってる。
だんだんそうかな。うん、なんかもう、テレビもな。
絶対捨てられへんわ。
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 そうやね。結局のところテレビがある以上ね、
うん、
ブルーレイとかも全部あるわけじゃないですか。
だってアルスマグロの CD も樹脂ですよ。
そうなんですよ。
樹脂を否定することイコール、
ただそういうナチュラリスト的な人たちは何とかして隠そうとしてますね、うん、木の箱の中にビデオデッキ入れたりとか、
うんうんうん
うん、目に見えない、もうテレビはしょうがないにしても、
うん、
その他のものは一切金属的なものは出さないみたいな、
うん。
ちょっとそれに近いもんはないこともないですね、最近。
美意識の問題ですもんね、でもそこはね。
そうそう。
うん。
だからね、そういう部屋に住んだらそうなってるだけで、まあ昔その Mac とかね、
うん、
そういう古い Mac SE30 とかそういうのバーっと揃えてるときはもうそういうのが山のようにある部屋が一番心は休んでましたよね、僕は。
ときめく。
ときめく。うん。コンパクト Mac がある部屋っていう。
いやでもね、ミニマリストもわからなくないんですよ。こんだけ少なくてこんだけ機能的っていう、ちょっと矛盾してるんですけど、
うん、あでも俺一人暮らしだったら下手したらなってたかもね。一人暮らしがあの結婚してなかったら、最初からもう何もいらない状態だったらマットレス一つでいいじゃん。
なりますかね。
ならないね。
どんどんどん増えていきますよ。
今再現なく物増えてるもんね。
うん。
いや、ミニマリスト難しいな、やっぱり。
いやー、だから、どうでしょう。すごいサイクル早いかもね。
うん。
新しいガジェット買って、あ、これ合わない。
あ、でも、ガジェット捨てる人って尊敬しますね。
捨てれます？
俺、捨てられないんですよ。
まあまあ、結構僕は捨てる方ですけど、あ、もうこれダメだなと思って。
どっちかというと、本当にあの、昔の携帯も置いとくタイプ。
いや、昔の携帯置いときたいですね。楽しいですね。
そうそう。だから本当にあの、一番最初にガチッと、
うん、
ガチッとずらして下からキーボードで出てくる携帯とか、
はいはいはい、
もう、ね、ああいうのとか、全部置いてますね。使えないけど。
うん。
うん、
いやー、でも本当に、 同じような感覚になってる人やっぱいますかね。なんか
いるでしょ、いるでしょ。
ガジェットって恥ずかしいってあんまりみんな言わないじゃないですか。
ごちゃごちゃごちゃ持ってるノマドワーカー恥ずかしいですよね。
うん、ごめんなさい。
本当に。
いっぱいカバンの中にルーターが入って、
うん。そう、ルーター持ち歩いてるやつね。
だって会社の S ですから、
うん、
ルーターいるでしょ、
うん、
で、ルーターのために USB ケーブルいるじゃないですか、うん。で、それを充電するアダプターいるじゃないですか。で、パソコンの AC アダプターいるでしょ。
どんだけ線入ってんねんっていう。
そう。で、携帯、普通のガラケーのため、ガラケーが外で使えなくなったらダメだから、うん、それの充電するための変換ケーブルもいるでしょ、
うん、
で、バッテリーがいるでしょ、
うん、
で、小さい充電器。あ、充電、予備バッテリーがいるでしょ、
うん、ノマドワーカーだ。
そう。それだけで、あ、マウスも。マウスも持ち歩いて
る。バカなの？
バカですよ。
本当に。
だって、どこでも同じ環境で仕事できるんですよ。うちでも、外でも。
コードのために生きてるようなもんやな。コードのために生きてるようなもんやな。
コードのため。
うん。
コードと
コードのために、
うん、
カバン買って、
うん、
コードのために、金稼いでるみたいな。
で、あと、ルノアールとドトールに金払うために、まあまあ、スタバ僕行かないんですよ。
うんうん、
スタバは、背が高い椅子なんで嫌なんで。
うん。うん、まあでも、コードだらけでしょ、本当に。
そうでもないです。コード集約はしてるんですけど、
うん、
まあでも
集約するためのちっこいなんかこうね。
いや、そんなはしないです。
しないの。
全部共通の
ああ、はいはい、
ケーブル使ってできるだけしようというふうに運用はしてるんですけど、
うん、
まあね。なかなかどうして。
紙と鉛筆あった仕事できるっていう人たちが羨ましいな。
まあ、紙と鉛筆で書いて、それをパシャって取って、どっかに送るっていうんやったらいいんですけど、そういうわけにいかないですからね、うん、仕事のやつは。いや、でも恥ずかしいな。
いや、聞いてるだけで恥ずかしいですよ。
え？
聞いてるだけで恥ずかしいよ。
だって今そんな人多いと思いますよ、でも。
ノマドワーカー？そう？
いや、もう、でもだって、すごいやっぱ効率いいんですよ。会社変えられなくて直帰ができるってなったら、
うん、
すごい帰る時間早くなったりしますからね、それで。
でも、カバン重いやん。
うん、重いのと、
うん、
早く帰れることだとどっち取ります？
カバンが軽くて、早く帰れる、
うん。それは理想ですよね。
うん。
うん。
どっかに部屋借りるとか。
いや、まあでもやっぱり、今時の人ってそんな人多いんかなと思いましたけどね。
まあまあ、必要に駆られて買う分にはいいんじゃないですか。
必要なんだっていう風に自分を言い聞かせる自分がどっかにいるんで。
でも使わなくなった充電器もいっぱいあるんでしょ。
いや、僕使い倒しますよ、基本は。
でも、あ、もうこれ性能というかダメになったら捨てるって。
捨てる。
ああ
、まだこれは僕かモバイルバッテリーでこれ多分2台目ぐらいです。
まあまあ、そう考えると偉いね、
うん。
俺この前充電、同じような充電器買ってさ、
うん、
で家帰ったらさ、まだ封開けてない充電器あったもんね。
もったいない。
なんかそれは多分おそらく日本橋とかヨドバシ行った時に、
うん、
あ、こういうの一つあったら絶対いいわと思って買って忘れてるだけなんですよ。
あら。
で、そもそも充電器を使うのが、その3ヶ月に1回のその新宿行く時だけとかそういうやつだから、買ったかどうかすら忘れてるから。
それ多分ね、コンビニで買うってもいいぐらいなんですよね。
そう、そうなんですよ。
うん。
うん、で、調べないでしょ？
うん。
外に行って、また新しく買うときに家にあったかどうか調べてから一回、調べてから買おうっていうことがないから。
うん。
うん。せっかく松本まで来たんだし、みたいな。そういうことなんですよね。いや、まあまあ。
みんな、でも同じような感じなんですかね。
うん。まあそうでしょう。
恥ずかしいって。
恥ずかしいと思ってないでしょ。
いや、なんかでも僕は本当に言ってたように、ジャンプの表3か表4にあった恥ずかしいあの通販がデジタル機器になっただけなんじゃないかって思うと。
いや、でもノマドワーカーの本とか読んでる人は、機器としてこういうの集めてますよ。
うん、それを機器として。
機器としてっていうのは機器として、
ね。喜ぶ喜ぶ、
ね。喜ぶ喜ぶの本、ね。
で、ブログに上げて。
ブログに上げて。
僕のスタイル。
そうそうそう。
うわ、恥ずかしいって。
僕のだってみんなカバンの中を見る雑誌大好きやん。
大好きですけど、
うん、
でも自分のやつ晒したいかっていうと。
晒してる人いっぱいいるじゃん。
まあね。もうこの僕晒しましたけど、ペン。
あなたのカバンの中見せてくださいシリーズ。
あなたのおっぱい見せてくださいみたいな感じですけどね。うん、
本来はね。でもみんなその 嬉しそうにバーってなって一つ一つにあの 1,2,3,4 って振っていって下にちっちゃい字で
これは何々でモレスキンのなんとかタイプで、
そうそう、ほんでやっぱりあの写真を撮ると言ってもやっぱりいいが質がいいと思うのでソニーのなんとかカントアっていうコンパクト高級デジカメが入ってたりするわけでしょ、はいはいはい、うん、でこれで撮りますっていう、
何撮ってんねん、どうせ料理かみたいな、
スマホでええやんけっていう、
スマホでええやんけって僕も思う、
思いますけど、うん、そういうカメラも必ず入ってますよ、
入ってますよね、ああいうと
こ入ってる、高級のコンデジが入ってます絶対、
うん、それで年間何枚撮るんだろうみたいな、で SD カードには32ギガぐらいの、
うん、
いや5ギガ4ギガぐらいでいいじゃないのってい
いや、だからもうまだあなたの場合はだからその高級コンデジが入ってないだけマシですよ、
あそうですか、
はい、
うん、
必要な分だけ使ってる感じがするんで、
まあそうですね、
まあまあマイクが入ってる時点でちょっとおかしいんですけど、
入ってないですよ入ってないよ、
いや持ち歩いてんじゃないのこいつ、
入ってるわけですよ、これ結構重いんですよこれ、このでっかいケースに入れるとダメだから、
いやそれ重たそうですよこいつ、
うん、H2 はね、
H2 は重たそうですよ、う
ん、まあ、いかにちょっと量を少なくするかっていうのを考えつつやってますから、うん、
全部が Mac に集約できればいいのにね、
まあそういうわけにいかないですからね、
うん、
うん、会社が Mac にしてくれたら一番いいんですけど、
うん、
まあ、そういうわけにもいかない、
うんうんうん、
ああでも恥ずかしい結構あのラザーウォークでね、
うん、
収録するときって僕も今日あの スーパーあずさに電車乗ったときに、
はい、
今から山梨行きますっていうのをツイートして、うんうん、菅本さんも珍しく、
う
ん、
あ、もう珍しく
野口のために何を喋ろうかな、ネタくれよっちゃちゃみたいな感じが見隠れする、
まあまあね、あの、うん、よこせとは言わないけ ど
何かないかなっていう、
それぐらいネタに困ってます
よチラッチラッっていうのをやると、
うん、
まあ心あるメイトさんが、
うん、アルスマグナの話を
してくれとっていうわけではなく、普通に、
はい、
いやいや実はね坂本さんということでいただいたあの
ツイッターの方に
いただいたのがあったんですね、
はい
はい、
まあ、お名前の方は、まあ、ツイッターなんで言っていいかどうか分かんないんで、
うん、
あれなんですけど、いつも楽しく聞かせていただいております、
はい、
暖かくなったら幼児2人妻とキャンプに行こうと思っています、
妻と男性なんですね、
そういうことですね、
うんうん、
以前もお話ししていましたがよかったらキャンプについて語ってください、ファミキャン、スノーピーク上場、社長交代、長野、山梨のキャンプ場、高規格キャンプ場など
そういうネタがあると、
だから要はキャンプ、うん、キャンまあこの中でまあ好きなを選んでくれっていうことなのか全部について喋れよっていうことなのかはちょっと分かんないですけど
スノーピークってアウトドアのメーカー、
新潟ですよね、
うん、
あの日本のあのアウトドアメーカーで、
うん、
まああのよく論争になるアウトドアメーカーですよね、
え、なんすか論争になるって言えばいろんな話ありますよね、海肌山肌とか、
まあそんな可愛いやつやったらいいじゃないですか、
いや日光ジャンボ機のね
なんでその重たいテーマ持ってくるんですか
やる
んです
、海に行けば助かったとか山に行けば助かったとか日本の三大論争での一つでしょ、
砂浜だったらどうたらこうたらとか
海派山派とか、
まあまあ、まああれはもうしょうがないし、うん、実際あのおかげって言ったら本当に失礼な話ですけど、うん、あれ以降同じ事故があって助かった飛行機ありましたよね、
うん、
あの経験があったことによって、うん、あの操縦法が確立されたっていうので、うん、まあいいじゃないですかそれは今から山梨の話しようか言うてんのにやな、
はいはい、いやいや、でスノーピークに何論争があるんですか、
あそこ一応ね、
うん、
お高いんですよ、
はあはあはあ、
すごくだから高級ブランドなんですね、
あ、前見たスノーピークって、うん、その家庭の中で使えるやつを、うん、あの開発してるんですね、ブランドとして、
うんうん、
で新潟だから燕三条とかの方だから、
そうそう、
フォークとかスプーンとかああいうのも、うん、まあブランディングでうまいことをやり出してるっていうのは、
うん、
トレタマでやってました確か、
よくありますよね、
うんうんうん、
で、もともと、その、もう、お高い設定なんですよ。
うん、
何にしても、
うん。
で、まあ、やっぱ、信者がいるわけですよ。
スノーピーク信者が。
スノーピーカーというのかな、スノーピークというのかな、
うん、
うん。まあ、スノーピーカーって言ったら、ちょっと悪い風に。
スノーピーカー
スノーピークのことしか頭にないよ。
いっぱい詰め込めるって感じのピーカンって。
いやいや、もう本当にね、だからね、うん、こう、スノーピークの信者になっちゃうと、うん、もうテントから何から何まで全部スノーピークなんです。
モンベルが入ってるじゃないか、ここに、みたいな。
そう。
ああ、純血主義なんだ。
スノーピーク純血主義になるんですよ。
あら。
で、まあ、うん、若干店員さんにその系がないとも、限らないんですけど。
なんかその、円数な感じなのか。
そう、円数な感じ。
その、エヴァンジェリストみたいな感じの人たちが。
本当にだから、スノーピークの人たちは、至上主義なんで、
うん、
コールマンっていう感じになっちゃう人もたまにいる。
へぇー。
いや、もちろんね、大半の人は混ぜてますよ、うん。テントはスノーピークやけど、タープはコールマンとか、うん、僕なんかもバラバラじゃないですか。その、ちょっとずつ買い足していったら、その時その時で、
いいやつはね。
いいやつ買っていったらバラバラになるでしょ。うん、でも、スノーピークの人って、全部スノーピークで揃えるんです。
なんかトーンが合うとか、そんな。
あ、もちろん合うんです、うん。合わせるように作ってあるんですよ、また色合いも。
うん
うん、スノーピーク以外、使う気ならないな。一回スノーピーク使っちゃうとね。
そんなにいいんですか？いいんでしょうね。
いいんですよ。
いいんでしょうね。
いいんですよ。その代わりに値段は5倍 しますけど。
マジで？
高いですよ。本当高いと思います。まあ、5倍は言い過ぎ。でも、そのスノーピークの中でも、入門シリーズと、お高い、なんかマスターシリーズ的なもんもあるんですよ。そこまで行くと本当にお高い。テーブル一つもお高い。だから、
うん、
やっぱりアンチも生むわけじゃん。
あんな利益至上主義者は、みたいな。
いや、利益至上主義かどうかわかんない。いいものを、
うん、
いいものを
高い値段で売りつけると。
いやいや、いいものを出してるんです。
うん、
スノーピーク好きな人に言わせると。
なんかさ、もうカーボン削り出しのどうのこうのとか、そんな話ですか？
もうそれに近いんじゃない？
はぁ。
うん。まあ、俺が唯一持って、あ、結構まあ持ってるといえば、もうそのストーブから持ってますけど、うん、僕が気に入ってるのは焚き火台ですよ。スノーピークの焚き火台。あの焚き火台って、今どこのキャンプ場でもあの、自家置き禁止じゃないですか。自家置き禁止なんで、はいはいはい、そのね、うん、ちょっと台の上で焚き火をするっていうやつで、いろんなメーカーからその台を出てるんですけど。
バーベキューコンロみたいなもんですか？
まあ、バーベキューよりももうちょっと。
背の低い。
背の低い。上に薪を置いて、焚き火するってやつで。はいはい
は
い、まあ。
暑そうですね。
僕はユニフレームを愛用してるんですけど、それがもうスノーピークになると、その、鉄のなんかこういうね、ピラミッドを逆にしたような、
はあはあ、
おしゃれな形で、
はいはい、も
うすごい丈夫なんですよ。めっちゃ重いけど。
重いでしょうね。
うん、まあ、3万ぐらいかな、
うん。
うん。普通のユニフレームとかだったら、1万ぐらい。
うん、
なもんが、もう3万4万するわけです、
うん。
で、中に置く5徳とかいろんなもん足していくと5万ぐらいするんですけど。
うわ
薪燃やすだけでね。
それで、一人分のいい温泉旅館ぐらい行けますよね。お前もあれば。
そうなんですよ。
うん、
だから結局のところ、その、まあ、ヤフーとかそういうところでたまに論争になると、うん、だって1年に1回だろとか。
そう。それをやると、アウトドアのハードルがすごい上がっちゃうから、
うん、
普通に旅行行った方が幸せじゃんってなっちゃいそうですよね。
そういうことになりますよね。
うん、だからその辺の論争になりがちなスノーピーク。が
スノーピーク
あー。
まあ、基本的にはやっぱりほとんどの視野はコールマンが抑えてると思います。
うん、
あの、入門しやすいし、
うん、
言ったらホームセンターにも売ってるから、
うん、
ね、スノーピークってなかなか売ってないじゃないですか。
うん、
で、まあ、あとは、ロゴスとか、
うん、
ユニフレームとか、
うん、
そういうちょっと お安めのメーカーが頑張ってて、
うん
まあ、何使ってもいいんですけどね、基本的には、うん。僕は、その使うテントより何より、キャンプ場を、選ぶキャンプ場が大事だと思ってるんで、
うんうん、
ファミリーキャンプね、いいですよね、これから。
春先ですけどね。
いや、夏にキャンプって地獄に近いですよ。
あ、そう。
あんな炎天下であのテントの中で寝る？
寝ないですね。あれ、坂本さんと、友ヶ島一遍、
うん。はいはい、行きましたね。
あれは結局寝たんでしたっけ？
寝ましたね。寝ましたよ。
2、3時間くらい寝たのかな？
うん。あれは、モンベルのムーンライト3っていうテントで、あれは僕一番気に入ってるテントですよ。あの一人で寝るにはね。ちょっと、明治と二人で寝るには、一応あれ三人用なんですよ、あれ。
ああ。それでもきつかったですね。
それでもやっぱ二人できついじゃないですか。
あれは春。 ゴールデンウィークぐらいでした
っけ。ゴールデンウィークぐらいでしたね。
いい時期でしたね、まだね。
そうそうそう。だから暑苦しくなく、二人でテントの中でちょうどぐらいだったでしょ。
うん、
だから僕、夏、もちろん、夏休みとかいろいろ考えると、やっぱり夏に行くことになるんですけど、うん、僕、夏にキャンプ行くときは、もう絶対川なんですよ。
あ、
川の近くのキャンプ場。
うん、
で、その川が綺麗なこと、
うん。
長野来てからあんまり思わなくなったんですけど、大阪に住んでるときは、とにかく綺麗な川に植えてたんですよ。
うん、
で、まあ、海はあるじゃないですか、大阪。泳げないけど。うん、だから綺麗な川、透き通るような川、
うん、
そこが見える川を探し求めてました。
うん、
もう息子がね、中学行くまでもう年何回もキャンプ行ってたんで、まあ一番おすすめは多分何回か行ったかもわからないですけど、三重県にある三山キャンプ場ですよ。海に山って書いた三山キャンプ場、あそこダントツでいいです。あれはね、一度行っとくべき。ファミリーキャンプを経験するなら、毎年ね、2月ぐらい、もうだから今かな、もう募集始まってるのか、毎年2月ぐらいに、もう8月ぐらいの募集を受け付けるんですよ。もう終わってるかも。
うん、
で、その募集を始めると速攻で、その夏休みの1週間が埋まっちゃうんです。
でもね、
うん、
キャンプもそうだけど、まあ、点々として、この河川敷とかでキャンプするんだったらまだいいんだけど、
いやいや、そんな。
そういうね、キャンプ場行ったら、
うん、
芋洗い状態のキャンプ場ってたまにあるじゃないですか。
芋洗い状態のキャンプ場ね、うん、昔ありましたよね。まあ逆に言うと、今の登山なんかで、
うん、
南アルプスとかそういうとこ行くと、うん、天場っていうね、
うん、
テント張っていい場所って決められてるじゃないですか。うん、だからもう、難民キャンプ状態ですよ。
でしょ？
隣のテントと10センチしか離れてませんっていう。
うせやーみたいな。
いや、みんな喋らないから。本格的に登山やってるやつは、だいたい朝3時に起きないといけないんで。
あ、
うん、ただ、そうじゃない場合の、
うん、
しかも、これはまたスノーピーク派の人たちとかからよく言われるんですけど、そういう難民キャンプに近いとこ行くと、コールマン率が高くなりますよね。
しゃあないでしょ、だってそれは。
あと、ロゴス率ね。
ロゴス率ね。
ロゴス率が高く。よくあるのが、砂浜海水浴場のちょっと隣に松林的なキャンプ場。
はいはいはい、あるある。
ある。
うんうん、
ほんだら、若いね、高校生とか大学生あたりが安い、ロゴスを買ってきて、うん、3日4日泊まる。
捨てて帰るみたいな。
夜中に花火は打ち上げる、焼肉はするっていうやつね。
そうか。
そういうところのキャンプ場は僕は泊まったことないです。僕が行くのは、先ほどこの方が言われてたような、まあ、高規格に近いとは言わないですけど、ちょっとそれに近いキャンプ場が多いですね。
すみません。高規格ってどういう字ですか？
高い規格です。
規格。
うん。
ああ。
だから基本的にまず言えるのは、オートキャンプ場が基本です、うんうん。オートキャンプ場っていうのは、車でそこまで入っていけて、
うん、
その区画に入っていけて、車の横にテントが張れる状態。
ああ、いいですね。
だから自分の区画が決まってるんです。
うん、
先ほど言った三重県の海山とか言った三山キャンプ場であれば、うん、車も含めて5メートルかける5メートルぐらいが自分の陣地。
難民キャンプにはならないんですか？
で、その横に木生えてます。
あ、一応干渉地があるんだ。
干渉地があります。
はいはいはい。
で、車止める場所と、
うん、
で、その奥にテント張る場所、その横にタープを張れる場所、
うんうん、
っていう、まあ5メートル5メートルぐらいあるんだよ。ってなると、もう立派なプライベートルームになるわけですよ。で、まあ、これがオートキャンプの基本じゃないですか。
うん、
で、それプラス、まあ、高規格と言われるとこだと、まず、シャワー、
うん、
で、トイレは、洋式のウォシュレット。
おぉ、ウォシュレットがあるんですか？
三山キャンプ場も確か一つか二つオシュレットですよ。
へ
ー。もちろんシャワーはついてるし、
うん、
コインランドリーとか。
コインランドリーまで
洗濯できるようにね、一週間とかおれば。
一週間もキャンプ入れているんですか？
余裕でいますよ、三山キャンプ場だったら。
疲れないんですかね？
疲れない。楽しい。
スノーピークのやつだと疲れないとか、エアウィーブみたいな。いや、
そこはテントのせいじゃなくて、
うん、
下に引くマットレスです。マットレスと寝袋です。
一週間キャンプだったらちょっと嫌になるな。
あー、それはね、
うん、
いいキャンプをしてないから。
あ、そう、
うん。
毎日カレー食ったりするんでしょ？
なんでやねん。
キャンプといえばカレーじゃないですか。
違うよ、今時、キャンプでカレー作ってるやつなんかいないよ。
あ、そう。なんか飯盒炊爨で。
飯盒炊爨とかそもそも飯盒持ってきてるやつなんかいないもの。
え？キャンプって飯盒炊爨じゃないんですか？
いや、まあ楽なのはパスタの方が楽でしょ。
パスタ？
うん、パエリアとか。
パエリア？
うん。あと、ダッチオーブンで、チキンとか魚買ってきて。
はあ、僕ら林間学校
から。そう、林間学校から抜け出てないもの。高規格キャンプ場行ってないから。
あ、じゃあ、うちの嫁を連れて行っても、うん、高規格キャンプ場だったらよくってよって言ってくれるかもしれないんですか。
あ、その可能性高いですよ。
あ、そう。
うん。アイナク神戸っていう、
沢誉がいたところ
あるじゃないですか。うん、アイナックが、高規格キャンプ場を経営してるんですよ。
アイナックキャンプ場。
アイナックキャンプ場みたいなやつを。確か、アコーの方かな、兵庫県のアコーの方がどっかに来て、うん、そこは本当にホテル並みらしい。
あ、そう。
うん。なんかもう、寝るのはテントだけど、うん、それ以外の、もうシャワーから売店から、休憩室から、うん、もう本当にホテル並みなんですって。
そんなキャンプじゃないじゃないですか。
なんかキャンプじゃないよ。
アウトドア風、
うん。
野宿？あ、いや、わからん。何々風野宿って言えばいいのかな？ホテル風野宿風みたいなの感じかな？いわば。
そう。だからもう、どっちかっていうと、本当に南の島に行って、バンガロー借りてる感じに。
ああ、たまたま寝てるのが外なだけで。
そうね。そういうとこ行くと、やっぱり、ね、周りがスノーピーク、ずらーってスノーピークが並んだ日に、
お高いんでしょ？
ロゴスを一人立てる勇気ね。
うん。かっこいいじゃないですか、それで。
いや、俺は、
うん、あえてロゴスじゃ、
ドラゴン。そう。俺はそれ気にしない家族大好きなんですけど、うん、ただ、まあ、こんなこと言って怒られるんですけど、
うん、
やっぱりそういうの気にしない人って、
うん、マナーが悪いと。
いや、マナー悪くないですよ。マナー悪くないけど、周りからの目も気にしないじゃないですか。スノーピークの人たちとか、それからスノーピークじゃなくても、うん、キャンプにこだわりある人たちって、椅子一つにもこだわるんですよ。
うっとしいな。
そのコットというか、そのベッドみたいなやつとか、うん、その椅子にしても、木でできた椅子。ほんで、今、最近は、テントにこう、いろんな風車とか、いろんな飾り付けるのも流行ってるんですよ。
何それ？テントに飾り付け？
テントに飾り付け。
何かそういう意味あるんですか？
キャンプスタイルっていう本がいっぱい出てて。
は？
なって言われたって。
キャンプに、
キャンプにスタイル？
いや、キャン、まあ、いいけど、ね、飾り付きつけて、なんかそういう機能的になんかなるんですか、うん、
すぐわかるじゃん。自分のテントって。
ああ。
みんなスノーピーク
だ。じゃあいいじゃないですか。パリ高の菅原さんみたいにこう、鯉のぼりつけて。
あ、だからそういう鯉のぼりつけてる人もいますね。
ああ、うん。やっぱいるんだ。
うん。もういろんな、その、まあ、飾り付きで。
アイコンで言うた
ら、ね。アイコン、うんうん、で、そのテーブル一つにしても、ものすごくこだわってるわけですよ。
まあ、そんな人だからね。
で、ロゴス持ってきてる人ってそもそもロゴスだからこだわってないじゃん。
でもロゴスやからわかるじゃないですか。
わかるけど。
スノーピークばっかりの中やったら。
ほんな椅子とテーブルは、うん、いかにもコーナーで買ったプラスチック製のコーナーか。
あ、はいはいはい。青、プラスチックのシルバー、ね。
シルバー。ほんで青、プラスチックの椅子。うん、もうハットリ6地でバーベキューやってる人たちが使うやつ。うん、
一人がガタって言ったら全体がガタって
なるやつ。あれと、ほんで、そのロゴスのタープも、やっぱりこだわってないから、貼り方もあんまりあれなんで、シワ寄りまくってたりするんですよ。
ああ。じゃあ言われるわけですか。あそこってどうなのみたいな。
まあ、その写真撮るときにね、
うん、
自分のその家族写真撮りたくて、まあスノーピーク、おしゃれな、キャンプスタイルの後ろに。
他にロゴスが見切れて入ってるから、画像修正したりみたいな。
そう。話をしたりとか、
うん、
はありますね。
はら。
でもね、やっぱ横でパエリエ食ってるわけじゃないですか。うん、スノーピークの人が、うん。その横でそうめん食ってたりするわけですよ。俺はそうめんでもいいと思ってるよ。
ロゴスの人が。
いや、で
も。ロゴス、どっちもイメージ悪いな。
だから。やっぱ小川テントかな。いや、でもね、俺ね、もう、その深山キャンプ場何回か行ったんですけど、はい、俺が一番いいなと思ったキャンプスタイルの人は、うん、シングルマザーの人が、
うん、
本当に、娘に、その、深山キャンプ場、すごいすごいいいって聞いたんで来ましたって言って、
うん、
ほんまに、ロゴスでもない、港南で売ってる2980円ぐらいのテントを一つだけ、うん、だからタープもないんですよ、
うん
で。いつもテーブルもないんです。
うん、
地べたに体育座りして、カレー食ってるんですよ、娘と二人で。
でも、本当に、美味しいねって、そんなんじゃないんですかね。
うん、ほんでテントの立て方もわからないんで、うん、俺立てたんです一緒に、うん、これ多分こうやってこうですよって、うん、取り扱い説明書ついてるから多分初めてなんですね、うん、で夜もう娘さんはもう深山キャンプ場ってキャンプ場があって、うん、でそれが堤防の上なんで、
うん、
その堤防から降りたら もう水深というかその水の中20メートル向こうが見えるぐらい水きれいなんですよ。おそらく日本の本州の中で一番水質きれいなんで、うん、まあそこは一回っとくべき川なんですけど、銚子川っていうとこね、うん、もう娘さんすごい喜んで一日その川下りしてるんですよ、うん、んでもうそのお母さんはそのカレーを作って娘さんに食べさせて、うん、もう娘さんはすごい喜んでるんですよ、
うん、
2908円のテントで、
うん、
スノーピークいらんでしょ。
いらない。
全然。
その話聞いたらいらないですよね。
うん。
でも本当キャンプってそんなんでよかったんでしょ。
そんなんでよかったんですよ。だからそれに、うん、まあ別にキャンプスタイルでね、こだわってる人たちに文句言うわけじゃないですよ。
言ってるよ。言ってるよ。いや、でもそれ2900円のやつで、ほんとよかったんですって言って、わからんなりにこう、組み立てて、うん、カレー食べたら絶対美味しいですよ。
そう。だから、うん、おそらくもしかするとそのお母さんは周りのスノーピークとか、まあ俺もね、
うん、
俺もね、そのソニックと二人やけど、うん、タープも立ててますし、うん、テーブルも持ってますし、テントとかで5針ぐらい持ってるから、うん、その中でちょうどいいやつ持ってきて、まあまあそこそこのキャンプスタイル自分の中では持ってるわけですよ。
うん、
でも、あ、俺のところのタープで一緒に食べましょうよとは言えなかったですね。その、なんていうの、
うん、
あの、哀れんでる感じでもないんですけど、うん、そういう感じに取られるのも嫌じゃないですか。
うんうん、
で、別にその娘さんは、周りの、まだ小学校2年生ぐらいだから、うん、周りを見て、うちみすぼらしいとか、うん、うちなんか周りよりもちょっとなんかあれだなとか、全然思ってないです。もう来て、うん、連れてきてもらったことだけで、
うん、
ものすごい喜んでたんですよ、その時。で、まあ、その時たまたま、うちの子がまだ小学校3年生ぐらいだったんで、うん、一緒に遊んでくれたんですね。うん、で二人でずーっと一日中川下りしてるんですよ、うん。川の上行っては下る。川の行っては下る、
うん。
そこに何の生産性があんねんって思うけど、うん、楽しいんでしょうね、
うん。
もうひたすら川下ってるんですよ、一日。で、お昼はカレー食べて、夜はラーメン食べてるんですよ。
お
まあ、でも可愛い子でしたね。
うん、
で、それ見た時に、どんだけ高いキャンプ道具揃えても、
うん、
ガキがブサイクやったら意味ないなって思って。
いたんだな。いたんだな。
2980円のテントで、うん、その小学校2年生の可愛い女の子が美味しそうにラーメンとかカレー
食べてる。スローピークのユーザーは、そんな人はいたんだな、多分。
いや、もう育ちはすごいいいと思うし、
うん、
ランドクルーザー来てるわけですよ。
ね、
スノーピークじゃん。ダッチオーブンも使ってるわけです。でもダッチオーブンって言ったらユニフレームのダッチオーブンじゃないよ、うん。ロッチのダッチオーブンですよ。高い方ね。
もっといいのね。
うん。高い方使ってるわけです。それでチキンを丸焼きしたりしてるわけですよ。
お
でも、ブサイクやからね。
ブサイクやったん
や。ほんまに。いや、それで見たときは、もうなんかなって、思いましたもん。で、俺が小さい頃に、そういや、もううちもシングルマザーやったんで、うんうちのおかんがね、
うん、
やっぱその可愛いですよと思ったんですよね。一回キャンプがアウトドア、バーベキューに行こうと。
うん、
でもすごい喜んだんですよ、俺。小学校1年生ぐらいだったんで。で、多分ね、車で、兵庫県の加古川かな、
はいはい、
行って、もうまあ誰もいないですよ。
うん、
加古川行って、お弁当2人で食べたんですけど、めっちゃ嬉しかったですからね。本当に。だからその時にその、まあ周りで多分おしゃれなバーベキューやってる人たちとかもいたと思うんですよ。僕ら地べたに、ビニール引いて、地べたに座って食ってただけやけど、周りのことなんか覚えてなかったからね。
うん。
もうその体験が楽しかったんで、
うん、
まあ、なんでもいいんです。
うん。
キャンプ道具は。本当なんでもいい。ただ、三山キャンプ場は、まあ、スノーピークうんぬんじゃなくて、どんなテント持っていても別に全く、オーガーテントがあったりとか、モンベルあったりとか、結構ね、そのスノーピーク派がだけじゃなくて、いろんな人もいるんで、うん何持ってっても全然構わないし、ただ、あそこ、下が石なんで、
うん、
めちゃめちゃ硬いペグ持っていかないと刺さらないんですよ。
あ
だから、そのペグだけは、スノーピークでお願いします。スノーピークのペグ、日本で一番丈夫なんですよ。曲がらないんで。コールマンのペグやと曲がっちゃって刺さらないんですよ。
あ
ま
あ、
そこもね、スノーピーク派にね、やっぱりちょっとバカにされてるとこなんですけど。いや、でもやっぱりキャンプはいいんで、その三山キャンプ場と、三重県のね。
うん、
で、岐阜にあるカオレ、
うん。
ここもめちゃめちゃ川綺麗なんですよ。まあもちろん三重県に行くと熊野川とかいろいろ綺麗な川いっぱいあるんで、うん、もう少し高規格じゃないキャンプ場はたくさんあるんで、近くの温泉あれば高規格とか関係ないじゃないですか。
まあ入ればいいんでね。
うん、ただ奥さんはおそらく推薦じゃないと絶対無理やと思うんですよ。
うん、
意外と熊野川近辺のキャンプ場ってボット多いんで、
うん、
無理でしょ
う。うん
で、僕の息子は、生意気なことにウォシュレットないとトイレ要せんって言うんで。それがあるとこ って言ったら深山キャンプ場とかなっちゃうんですよ。
あら。
ただ汚くてもいいんであれば、ある程度その仮設のトイレでも大丈夫って言われて、うん、あれば前あのね一回喋ったと思いますけど、
雲
取っ払がいいです、うん、あの目の前に富士山の夜明けの富士山見れるんだったら、
うん、
仮設のトイレでも全然我慢します、
うん、
あれ平日行ったら富士山独り占めですよ
ね。
あっこはいいですよ、
うん、
あそこでスノーピークの焚き火台と焼きマシュマロさえあれば一人で行ってもいける。いやだからね、やっぱ高規格はその奥さんのためのもんですよ。基本シャワーがついててウォシュレットがついてて、ほんで夜8時まで売店が開いてて、売店に行ったらもちろんカップラーメンからあのその灯油とかそういう切れたら困るもん、
うん、
で深山キャンプ場とかああいうとこ行くとその焚き火台も貸してくれますよ。スノーピークの焚き火台とか、
スノーピークの焚き火台を貸してくれるんですか。
深山キャンプ場確かスノーピークの焚き火台1日500円で貸してくれる。
は
だから本当に持っていかないけないのはもうテントと、まあタープがあったらタープあった方がね、
うん、
ご飯食べやすいから、特に夏は、
うん。
それとテーブルと寝袋と、ほんでまあ、その深山キャンプ場みたいに下が石のとこあるんで、うん、その丈夫なマットレスぐらいでしょう、うん。それだけあればもう、あとは、今あの、だいたい3月か4月に、キャンプ場案内ガイドブックみたいなの出るじゃないですか、うん、クーポン付きのやつ。
うん、
あれであの、なんか多分星が何個かついてるんですけど、あっこに出てくるキャンプ場であれば間違いないですよね、今は本当に。
うん、
まあ今は車中泊も流行ってるんで、
はいはいはい、
いろんな道の駅にちょっと車中泊用のスペースができてたりするんで、今は道の駅で車中泊するのでも多分子供は楽しいでしょうね。
ね。
ああ。
そうか、スノーピークだけのことがすごい興味湧きましたね。
いや、偉いと思いますよ。そういう日本初、大体アウトドアって外国じゃないですか。うん、だから、日本初の僕はモンベルが好きですし、うん、まあ、ロゴスとか、まあ、スノーピークも好きなんですけど、だちょっと信者がね。信者がやっぱり、その、こだわってる人が多いんで、やっぱ若干ちょっとバカにしちゃうところはありますよね。そのスノーピークの人たちがね、そのコールマンなりロゴスなりを。まあ、もしかしたら向こうの人は何とも思ってないのに、ロゴス使ってるこっちが勝手に
冷えして
引け目を感じてるだけかも分かんないし、まあ、これはもう家と一緒ですよね。
まあ自分が満足だったらそれでもう全然いいんですよね。
自分が
満足、
いや本当にもうあのシングルマザーの娘さんのあの二人見た時にもう目から鱗でしたもん、
うん、これがキャンプだと。
そう、今度買う時はスノーピークのタープにしようかななんて思ってた自分が恥ずかしかったですもんね。本当に、オーガーテントのロッチにしようとか思ってた自分を殴りたかったですもん。
うん、
で、そもそも、息子に聞いたら、
うん、
気にしてなかったですもんね。コールマンって何みたいな。
いや、多分気にしてないと思います
よ。気にしてない。子供は気にしてないんです、うん。俺らが勝手に気にしてるだけです。全然気にしてないです。もう本当にね、あの、ぜひあの、深山キャンプ場とふもとっぱらとカオリは、もう行っていただきたいです、
うん。
これはもう行く価値ありますよ。
まあもうね。
うん。
ちょっと奥さん連れて行こうあれですから。
めっちゃ喉絡んでるじゃないですか。だから奥さんは本
当に。いやもう、そっかもう会社の人と行くとかね。
そう。だから僕は奥さん連れて行ったことないじゃないですか。
うん、ありえない。
虫嫌いっていう。だからもうずっと息子と二人ですよ、
うん。
キャンプは。
まあそれでいいんですけどね。
うん。
うん。
まあでもうちの息子も初めてキャンプ行った時は泣いてましたね。
帰りたいって。
うん。だから、それはね、確かあの、山崎、あの、兵庫県の山崎っていうところにある、うん、あの、カブトムシが取れるので有名なキャンプ場、うん、本当に山の中で、
うん、
真っ暗やったんですね。で、夜テントから出て、カブトムシ探しに来いやって言って、もうテントから出た瞬間泣いてましたもん。真っ暗すぎて。大丈夫、大丈夫って言って、昼間俺が仕掛けたそのバナナにこう白くつけたやつが、
はいはい、
仕掛けた トリップがあるから、
うん、
そこ行けばカブトムシおるからって言って、懐中電灯つけて、で二人でくぬぎ林なんかバーって開いてて、うん、そのバナナ照らしたらカブトムシの代わりにムカデが3匹ぐらいこう大ムカデがそのバナナ食べてて、
ギャー
ギャーですよ、もう俺がもうえらい騒ぎですよ。
うん、
まあまあよくよくあの帰りに寄ったあのトイレのあの電灯の下にいっぱいおったんですけどね。そんなんしなくても罠仕掛けなくても。まあでもやっぱ楽しいですね。行っててよかったと思いますもん。
うん。
うん。
まあでもやっぱり外で寝るっていうのはないことですからね、子供からしたら。
そうですよ。
で、まあ空気も違うし。
うん、だからね、あの普段その家でできないこといっぱいさせるじゃないですか。うん、だから、 あの全部任してたんです僕。
あ、子供にね。
何食べたいって言ったら、うん、もうあのそのまあ、宮間キャンプ場の場合はすぐ近くにあのイオンがあって、うん、イオンって言ってもすぐ近くに尾鷲の漁港があるんで、うん、その朝尾鷲の漁港から上がってきた魚が全部あるんですよ、
うん、
だからイルカも売ってるし、
あ、
なんかね、
やばいですね、
ちょっとやばいでしょ。すごいいいお店がいっぱいあるんですよ、特に魚だから魚も、うん、選ばして食べろって言って、んでそれ以来うちの子供はねマグロとか大好きになりました。
うん、
うん、で大阪のマグロは食えねえみたいな一丁前なこと言うようになりましたよ、ね、いやぜひぜひもう今年は行っていただいて、またその感想を聞かせていただきたいですね。
うん、
まあ奥さんがもし虫とかそのちょっとトイレが、うん、汚いトイレはって言うんだったら高規格のところ行っていただいて、ちょっとふもとっぱらは仮設なんで、
うん、
うん、綺麗なところへ行っていただければ。無印も
あ、キャンプ場ありますね。
キャンプ場作ってるでしょ。無印も多分結構高規格。
多分良さそうな感じですね。
高規格なとこやってるんで。
うん、
もう本当予約戦争ですよ。
いや、
この時期に8月の予約しないとダメっていうね。
ゴールデンウィークでもなくね。
そう。8月の予約ですよ。
は
ぁ。逆にもう今いっぱいだったら、8月入るあたりでキャンセル狙いの方がまだいいですね。今とりあえずみんな予約入れてるじゃないですか。
うん、
でも結局のところ子供と会わなかったりとかして、キャンセルが出るんで、結構あの豆に覗いてるとペケが丸なってたりするんです、うん、そうすると大丈夫ですよ。
なるほど。
もうぜひあの元っぱらなり宮間なりいろんなところに行って、
僕はスノーピークについていろいろ知りたくなりました。もっと
本出てますよ好きなことを仕事にするっていう、
うわーしゃらくさい、
スノーピークの本が
しゃらくさい
しゃらくさい本が出てましたよ。もう読んでしゃらくさい思ったもんいやスノーピーク本当にいいんです、本当にいいんです。ただまあね、スノーピーク以外例えばもうユニフレームの焚き火台であるとか、うん、やっぱりね、ああいうランタンやったらコールマンってもう決まってるじゃないですか、うん、それぞれがやっぱりなんかすごい名作を出したからそのブランドが
確立できた、
確立できてるわけですからね、うん、グレゴリーやったらリュックサックであるとか、
うん、
まあだからそういうことを考えればそれぞれのメーカーはみんな頑張ってるんで、
うん
うん、別にね全部ロゴスでも子供が喜んでたらそれでいいんですよ。
そうですね。
本当そうなんですよ、うん。子供が喜んでりゃ何でもいいんですよ、
うん
うん。俺だってもう初めておかんと行ったキャンプ場、またその頃ってさ、三角テントやったじゃないですか。グ、うん、ランドシートついてなかったんですよ。あ、別に買うもんやったんですね。はいはいはい、下に引くやつを。うちのおかんそんな知らんから、うん、あの、初めてのキャンプや、言うて、砂浜でもあの松林ですよ、うん。難民キャンプみたいなとこで建てたら、下の布がないと。二人であの売店に行って頭下げて段ボールもらってきて、その段ボールを引いて二人で寝ました、
うん、
でもそれも楽しかったですからね僕、
うん
うん、
十分ですね、
十分、ボールもう十分なんです。行くことが大事です。
いや僕もキャンプって多分三角テント以外の、坂本さんのあのムーンライト
を
泊まるまで三角のテントしか経験ないですね、うん、
まああのムーンライトも三角ですからね
まあうん、まあまあまあそう、
あれはまあ一気にねできるタイプの今風の三角テントですけど、まああれでも今の現状からすると相当重いです、うん、あれ3キロぐらいなんで、今僕が使ってる一人のやつ 0.8 ぐらいですからね。
そんな、
そうですよ。
すごいですね。
いやー今時のアウトドアグッズって軽いですよ、
うん、
羽みたい。さっきあのね傘の話もしてましたけど、はいはいはい、軽い軽い本当に、
うん、
傘なんかは本当にね、アウトドア、今みたいな時ですよ。
案外ね、うん、僕だから傘欲しいなと思って、坂本さんさっき相談してたんですけど、はい、アウトドア用の傘ってどれぐらい軽いのかっていうのを知りたかったんですよ。
うん、
あんまり、お店でそのアウトドアグッズの店って行かないですから。
はいはいはいはい、はい、
うん。
いや、軽いですよ。あの、登山用とか、やっぱり、ちょっとした時に傘欲しいんですよね。テントからトイレ行くだけとか。
うんうんうん、でもその割には、みんな、あんまり買わないじゃないですか、傘って。アウトドア用の傘って買ってる人見たことないでしょう、
まあ、レインコートあるしね、基本、うん、まあ、ポンチョとかそういうの先買っちゃいますからね、うん、でもあったら便利っていうのはみんな分かってるんですよ、
うん、でも買わない、
うん、いや僕は買いましたよ、
うん、
あのそれはもう本当にあのテントからトイレ行くとか、
じゃあ明日ちょっと覗きに行って傘を買ってこようかなと
思います、まあ、結構お値段しますけどね。
3000ぐらいで買えるんじゃないですか。
まあ、もっと高い。いや、モンベラ3000ぐらいじゃないですかね。多分、絵が結構短めやったような気がするんです
よ、ね。あ、短くても全然。
うん。
うん。
うん、まあ、でも丈夫やと思います、モンベルは。
そう、でも、軽量の傘買おうと思ったら、うん、ちょっとしたやつやったら3000ぐらい普通にするじゃないですか。
しますね。
はい、あれば、まあ、3000ぐらいやったらいいかなって思うんです
けど、ね。はいはいはい。僕は傘買うときはなんかもう、どっちかっていうと、骨が10本とかそっちの方にこだわっちゃうんで。
ああ、そっちの方なんですね。
うん。 うん、あの別にあの軽量とかこうコンパクトっていうのじゃなくて刺した時にかっこいいっていう
刺した時にかっこいい
刺した時にかっこいいっていう、
ああなるほどね、うん、ということで、まあ、ギアの話はね多分ね、うん、好きな人ほんと好きで、そうスノーピークのやつとか見たらすごいなって思っちゃうんですよね。だ
からスノーピークファンの人から聞いたら多分叩かれると思いますよ。
キーって、
うん、なるでしょうねおそらく。まあ僕は本当にあの焚き火台とそれからストーブとかちょっとしか持ってない SS スノーピーカーなんであ
れ、なるほど、スノーピーカーっていうのはなるほどそういうことなのかと。
うん、そういうことかな。うん、まあ、いや僕はもう何でもいいと思ってます。
うん。
うん。あの、子供が楽しそうにしてればそれが一番ですよ。
うん。いや、まあ、全く思って。
本当にそうです。
そうでしょう、ね。
本当にそうです。はい。
ということで、こんなもんでよかったでしょうか。
いや。
まあ、まあ、キャンバター行きたいですね。
ええ、そうですね。
ま、
う、
た、ん、ね。
ええ、
まあ、嫁はんは多分来てくれない。
絶対来ないです。絶対来ないです。だから、もう、騙して一回、高企画に連れて行くべきですよ。
あ、いいお店あるらしいから、って言って、そ
う
そ
うそう、うん、
サプライズだからって言って、うん、ここって言った瞬間に、帰るって言われる。
言われる
かもしれない。
だから、先にタープを立てて、うん、先にテーブルと椅子をセッティングして、うん、奥さんはそこに座っていただいて、うん、あと汗だくなって、テントとかキッチンとかを作るのが男の仕事ですからね。うん、
なるほど。
俺なんて子供と二人やったから、うん、子供が川で上から下にずーっと無生産的なこと。
いや、子供やからいいのよ、それで。
でも俺一人やから、
うん、
6時間ぐらいかかるわけですよ。タープとかテントとかキッチンとか全部セッティングするのに。
まあ、そうですよね。
で、それまた全部収納するんですよ、車に。
うん、
丸1日かけて。
それが仕事っていうか、うん、そのためにやってるみたいなもんですよね。
うん。で、2泊3日の間1日は疲れて寝てるっていう。
やっぱ大人で協力してやるべきなんでしょうね。
な、一人で行
く。あれ、仮に二人でやったら半分ぐらいの時間やっぱ行けるんですか？そういうの無理。
タープは二人でやった方が全然楽ですよ。だって、紐引っ張っといてもらったら立つじゃないですか。ポール持っといてくれるじゃないですか。まあま
あ、そう、そりゃそうです、
ね。ポール持つ人いないんですから、一人でやるとき。なんか、まあ、うちの息子も小学校5年、6年ぐらいになったとき、ようやくテントとかね、立てれるようになったから楽になりましたけどね。
うん。いや、いいな、キャンプね。
うん、ぜひやっぱり皆さん一回はちょっと、特に綺麗な川のキャンプ場はね、お風呂入る必要ないぐらい綺麗ですよ。本当に、もう特に銚子川は絶対行ってください。
なるほど、
はい。
まあ夏口秋口ね、春、
まあ夏、本当はね、本当は5月6月ぐらいがねいいんですけど、まだでもそれだと川で遊んだりできないんで、もう夏に行くんだったらもう川の綺麗なところで川遊びを
ね、
いいですね。いいですね。
はい。
はい。
ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。